さあ始まりました、はい、島崎くすのきスチームアウトでございますけれども、くすのきかんたです。
島崎和真です。
よろしくお願いしま す、
ということで、はい、
200回ですね。
200回、
今回で
ありがたいでございます。
すごいね、200回。
200回なんで
自分らで言うのもあれだけど、何もなくない、他に200回続いたこと。
いや、ない、
うん、
本当ないかもしれない。空手とか習字習ってたけど、うん、200回行ってないと思う。
そうだよね。
多分、
うん、俺も
段とか取るやつでも行ってないもんな、うん、
さあ小学校2年生ぐらいからさ、
うん、
ゴルフやってるけど、はいはいはい、今までコースに行った回数の累計、うん、多分200は行ってないと思う、うん、ちゃんと競技とか出てるぐらいにはやってたけど、でも行ってないだろうし、
200ってすごいよな、うん、
あ、でもこの間俺、うん、ジェットコースター600乗っちゃったから。
あ、じゃあ全然説得力ないわ、うん、
あ、
うん、じゃあ全然そこだ。でも逆に言うとさ、そんぐらいやるともうやっぱり結構趣味の中ではだいぶ上行くよね。
まあまあまあまあ、そうだね、
その同じ会話の中では、
うん、
そう考えると
そうだね、
うん、そんぐらい行くとだから200はすごい数字だよ、
うん、
本当に。
確かにね、
あの200
よく続いたよね本当に。だから隔週で200だから、
そうだよ、うん、1ヶ月2回だから
24回しか進まないわけじゃん。
ねえんだよな、
うん、1年で。
え、
だからもう10年弱やってるってことだよね。
すごいね、
うん、
いやほんとすごいね、
うん、
あ
という。
200、 あのさ200回、
うん、
じゃん、
うん、
あのお世話になってる税理士さんとかいいんだけど、
はいはいはい、
うん、200回行くんですって言ったら、
うん、
あのなんかその人、その人が、
うん、
なんか自分が携わったやつの記念がすごい好きなんだって、
うん、
そういう癖というか、うん、
でもあの、あなたの税理士さんと関わってからは
いや、
まだ4回ぐらいな気がするけどね。
全然あれなんだけど、うんうん、とりあえず携わったやつの記念が好きなんだって。
全然缶無料じゃないでしょ、缶有料でしょ全然。
まあ缶有料だけど、
うん、また課金コンテンツでしょ。
とにかく自分携わったやつの記念が癖なんだって、うん、だから今度は、まあ、今日持ってきたんだけど、うん、2人でだるまに目入れて200回って書いてプレゼントするから、
うん、分かった分かった分かった、嬉しい。
200回記念として、
ね、あの喜んでくれるんであれば何もやりますけど。そこにはそれでいいのかな、
それを飾りたいんだって事務所に、
う
ん、
よかったよかった。
とんでもない癖の持ち主でした、うん。携わったやつの記念はどうしても形にしたいんだって。
変な
素晴らしい方、素晴らしい方でしたね。2
人で変なラジオをやってると登場人物も変な人ばっかりですね。こんな
ね、引き寄せましたね。いや、素晴らしい方でした。ありがたいですね、
はい、ありがたいですね。で喜んでくれてるということで、
喜んで、
あのポジティブに受け止めます。
喜んでくれてます、はいはい、うん、じゃあ行きましょうか、
行きましょうか、はい、じゃあそろそろ参りましょう。
島田キ
クスナキ
スチームアート、
はい、どうも、
よろしくお願いします。どんなコンビ。
大喜利、今お客さんに大喜利振りました。すいません、すいません、よろしくお願いします。お願いします。
あのね、最近コストコで節約してるんですよ。
行くなよ、コストコなんか。あんなもう中流階級が節約ごっこするための店だろ。いや
い
や、あれ
偏見えぐいな。
あの食べ物とかもさ、すごいでしょ、すごいでかいでしょ、うん、あんな一人で食い切らないでしょ、カズマ一人で行って。あんな一人で食うのクマぐらいだよ。
そんなことないよ、佐々木健介さんとかも食べるよ。
ほぼクマじゃねえか。そもそも何じゃない、うん、どんな食品買ってんの。
スモークサーモンね。
いや、クマじゃねえかよ、うん、あんなサイズのサーモン冬眠前のクマしか食わないからね。
まあ、鶏肉とかも安いですしね、
うん、まあ、鶏肉もなんかこう丸々売ってるな、あの店はな。一羽丸ごと、もうあんなも火にかけたらそれは料理じゃなくてもう鶏の告別式だからね。
あとあの野菜とかも買うしね、う
ん、いやもうだからさ、あんなとこで野菜買うなよ。あんな海外のわけわかんない野菜、美味しくない、おしゃれで珍しいだけの、もうなんかあの野菜界の水原希子みたいな野菜。
そんなことないよ。
じゃあ何買ってんだ野菜。
フランスキャベツとかアラスカホワイトコーンとか、うん、カリーノケールとか。
いや全部知らねえよ、全部うるせえ野菜じゃん、うん、まずくてうるさい、まずうるさい、うるさまずい、もう日本人はあの、うん、サミットで売ってる野菜以外は食べないでください。
すごいな。あとコーンフレークとか。
いやもうだから、うん、コーンフレーク 肉なんて買うなよ、あんなもう全く腹にたまらない、しかも全く腹にたまらないのにとても普及している。コーンフレーク食うなら餅を食え、餅を、一番腹持ちいいから。日本人は正月以外も餅を食えよ毎朝。怖い怖い。だいたいもちもち食感のものが流行ってる割に餅が流行ってなさすぎる、おかしい。もうタピオカとか高級食パンの食感をもちもちと表現するのであれば餅が人気になれ、餅お前に言ってたぞ、情けない。
ピザとかもねめちゃくちゃ大きいんですよね。
いや、ピザ食いてえならシーキーズ行け。もうコストコのピザ1枚の値段で吐くまでピザ食えるぞ。実際俺はこないだ吐いた、こないだ吐いたよ、ララポートで。あとね、ミスドの食べ放題も行きました、一人でね。もう友達欲しい。
あと日用品ね、洗剤とか漂白剤とか柔軟剤とか。
いや出たよ、ね、出たよ、あのコストコの洗剤落ちすぎてデニム真っ白になったぞ。柔軟剤もなんかあの外国の匂いするやつね、あれ怖えよ、あれなんか国境またいで変な色のユニコーンのぬいぐるみみたいなニュースんだよ。書いたことないけどなんか不気味なんだよ。あんなもん持ち込ませるなよ。非ダウニー三原則だよ。ダウニーを作らない、持たない、持ち込ませない。
ないよそんな原則。
だいたい飯も日用品もサイズでかいのにごまかされてるだけで結局高いんだよ。あんなに食わないしあんなに使わないだろ。
いやちゃんと小分けにして冷凍したり適量ずつ使ったらちゃんと節約になるから、毎回ね2万ずつぐらいしか使わないし。
2万、1回で2万。
そうだよ、別に使うでしょ2万くらいは。
もう不要外れてるやつは黙ってろよ。
31で不要外れてるのお前だけなんだよ。
大体お前なんでそんなに急に節約し始めたんだよ。
いや実はね、隣人がうるさくて引っ越すとこ探してるんだよね。
お後がよろしいようで。いや出たよ、ね、出たよ、あのコストコの洗剤落ちすぎてデニム真っ白になったぞ。柔軟剤もなんかあの外国の匂いするやつね、あれ怖えよ、あれなんか国境またいで変な色のユニコーンのぬいぐるみ。はい、というわけで始まりました、はい、島崎くすのきスチーマードでございますけれどもね、
お願いします、
突然漫才が始まって皆さん驚かれたかと思うんですけど
そうです、子さんの方はね、
はあ、そうですね、あのまあ200回記念ということで、はい、第1回から第50回目ぐらいまでかな、ね、毎回、漫才で始めるっていうのをやってましたね。
そのうちあのやっぱさ、喋れるようになってきてさ、うん、フリートークがこう毎回広がりすぎて時間的に、ね、
そう、
できなくなってってね。
でなんなら芸人をやってるのはカズマくんの方なんですけど、ね、毎回僕がネタを書いてきてましたね。 その時はね、
で僕も
カズマの回もあったりとかしてね、
交代交代でやったり、
はい、でやったり、だいたいやったりしてましたね。
今回ね、楠野くんが最初に書いてくる
なということで、ね、はい、この後カズマくんが書いたバージョンも、はい、もう漫才もね、
いやすごいね、パッともらって台本もらってまず思ったのがさ、うん、昔コストコで財布でも落とした。
いやいやいや
そんくらいあのコストコに対してのキラーワードがいっぱい入ってましたけど、はい、非常に面白かったですね、
は
い、
まあ、僕は、流れ的にちゃんと説明しますけど、はい、まあ、メインでやってるのは音楽です、うん、ミュージシャンなんですけど、うん、こうやっぱり、何かをこうクリエイトするときに歌に落とし込めるインプットとそうじゃないインプットがあって、うん、まあ、お笑いも好きなんで、うん、やっぱりね、日々ツッコミどころを見つけるとそれをどっかで吐き出したくなるという
なるほど、
うん、ものがありますね。
それは
私は、う
ん、はい、俺もラジオで言ったりするもん、うんうんうん、
でやっぱりこのコストコという場所はですね
なるほどね、
ちょっとツッコミどころが多い
魔境ですわな、
かな、確かに、うん、やっぱり、うん、訪れてみるとね、
でかいよね、うん、でかくて安くて
なんかどうしてっていうサイズのものとか、
うん、あれみんな食べきれてんの、うちに持って帰ってちゃんと、うん、
そうなのよ
思うんだけど、お母さんとかみんな
これもね、ちょっと偏見入っちゃうかもしれないんだけど偏見入っちゃうかもしれないんだけど、
こんな買ってっけ、
ね、コストコにちょうど来る、うん、収入、まあ、経済力の人たちは一番平気で食べ物を捨てそうな感じするんだよ
ちょうどね、
うん、ちょうど
ちょうど、
うん、なんかそれ以上上になってくるとミニマリスト化したりとかさ、ね、あんま書いて贅沢しない、普通のことに贅沢しないとかさ、
ね、変に無駄にたくさん買ったりしないもんね、
しないとかさ、もう服とかは全部同じやつ買ってますね、毎日同じ格好ですみたいな人とかさ、あともうなんか
確かに、
うん、ちょっとこう中金、小金持ちから中金持ちにかけての人がヘビーユーズしてるイメージなんで、
確かにそうだね、
一番平気でたくさん買い込んで、うん、一番平気で捨てそうコストコに来てる人たち、
冷蔵庫入んない順で捨てていくよね、うん、幅取る分で捨てていく、
幅取る分で捨てていくような気がする、
確かに、うん、気がする、 インタビューの感じもそんな感じする。すごいよねあれね、うん、
あの同じぐらいのエリアに住んでるママ友とコストコのあれ食べた？あれ美味しいわよっていう雑談をするためだけに、あのクソでかい食品たちが購入されているような気がしている。
雑談費ね、あれは全部お金、そうそうそうそう、かかってるお金は雑談費だった。
そうそう、でしかもそこにこの会員券を買わなきゃいけないんですよ、うん、コストコって基本的に。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。その代わりに中で、あの、まあ、安く買えますよみたいな仕組みなんで。だから、そこのハードルが一個あることによって、うん、自分たちのやっぱりステータスみたいなものをこう保持するという、ね、なるほど、あの感覚もあると思いますし、
ここに来てるってことはっていう、ね、はい、うん、
そうそうそう、あの、あなたがたち低所得者層とは違うのよみたいなあ雰囲気をね感じるんですよね、まあ、コストコ、ね、でちょっとあのアメリカの風が吹いてるじゃないですか、ね、やっぱりね、あの
雰囲気もそうだね、
外国よりも外国っぽいものに弱いですね、その層の、うん、その層の人たちはね、
うん、なるほどね、
まあ、特に
がっつり裏テーマがあったんですね。
そうなんですよ、でほらあの豊洲とかにはないでしょ。
そうだ、ね、ないね、
あのコストコは、あの幕張とかにあるじゃないですか、三郷、うん、とか、うん、あれやっぱりあの都内に住むことよりも外車を買うことを選んだ人たちが基本的にメインターゲットになってるので。
なるほどね、
う
ん、
そうですね、プチ贅沢、プチ金持ちアピール。
なるほど、うん、じゃあこの啓蒙の漫才だったわけですね。
そうですね、
確かに、
はい、
あ、面白かったです。僕一番好きだったのは、はい、熊さんで佐々木健介さんです。あれが一番好きでしたね。
あれ一番最後に追加したボケです
あ、そうな
の、序盤からボケ強すぎんなと思ってちょっとなんかジャブ挟まないとこ
で非常に良かったですね、うん、非常に面白かったです
ほぼ熊じゃねえかよでね、すいません佐々木健介さんでもやっぱりあのほぼ熊と皆さん認識されてるとは、ね、ね、思うんですけども、もう
ほぼ熊あるあるでしたね、最高でした、はいはい、ありがとうございます。
ほぼ熊3連発みたいなね、やりましたけどね
ありがとう、まあ、
結構
あ、最後だったんだあれ。
そうね、漫才の構成としてはこれあのめたいこと言うと一つも面白くなっちゃうというのがお笑いなんですけど、
う
んうん、そこはあのお笑いの人間じゃないということに免じて許してほしいんですけど、
久々ですしね、うん、そうそうそう、漫才もね、
うん、やっぱ M1 とか見てて、うん、もう中間っていうかもう前半3分の1つかみ終わったらすぐもうコント入るみたいのが今ちょっと主流に、まあ、
ね、多いよね、
う
ん、あの時間的にも。
そうそうそう、
うん、3分4分だ
と、やっぱり霜降りさん、令和ロマンさんがうまくいきすぎちゃったせいで、
ね、あれ
が
結構、
うん、まあ、せいでっていうのよくないかな。いやいや、あれはだから、うん、ただからこういう正統派な会話のやり取りの漫才っていうのがちょっと少ないなと思って、ね、僕こういう方が結構好きなんで、コント入るとやっぱりあの演技力だったりとか、
ね、
あの設定ありきで、あの、まあ、言い方悪いですけど、これはあのなんていうのかな、ファイナリストとかになってる人はもちろん全部面白い、うんうん、トータル含めてめっちゃその間とかもうすごい細かく考えてやってらっしゃるから、うんうん、あれだけど、その、3回戦ギリ上がれないぐらいの人たちを見てると、うんうん、設定ありきであんまり面白くないボケがテンポで面白くなってるみたいなことがちょっとできちゃいやすくなるんで、
う
ん、
そうだね、う
ん、僕はやっぱりあの重たいワードで、うん、漫才を作りたいというのがちょっとあって、
ね、ちょっとなんとなく今パッと見て、あ、くすのくんこのタイプだなっていうのが分かりやすくて、タキオンさんみたいな感じ、そのね、結構重たいワードを一個一個に置いていくで、しゃべくり、
うんうんうん、
あの感じはね、くすのくん非常に合ってますね。
僕やっぱ一回しゃべるとしゃべりすぎちゃうっていうのがあって、
う
ん、結局、
ね、ワード数的には
そうなんだよね、テンポが悪くなって、
ね、
あの最終的にはウエストランドさんみたいな方向性にどうしてもなってしまうというのがあって、
井口さんっぽくなっちゃうよね。だから俺もちょっと無理やり調整しちゃったりしたけど、うん、待ってる時間が多かったりするから
非常にね、とかあの馬ラシャワーさん的な感じにどうしてもなっちゃうんで、
やっぱあの噛まないし滑舌がいいしテンポがいいから、ラップとかのテンポでいけるから、これができちゃうからこそこの多分あれを入れちゃうのよ、うん、俺とかとこっち苦手だから少ない数でやったりするけど、これはもう選ばれし人の漫才の作り方だから、
いやいやいやいや
素晴らしいと思います、まあ、はい、
いっぱいね、また、ね、漫才を死ぬほど見てるので今
そう、
M1 の3回戦の、ね、動画全部公開されて、はい、
うん、
でちょっとだからトレンドに逆行したものをちょっと作ってみました
なるほど、ね、はい、僕は逆にちょっと乗ってるかなって思ってます、はい、3、4分でイメージです、はい、
あ、それもじゃあ先にやっちゃいます、
ね、OK です。 もうこれもがっつりもうその3、4回戦のに乗ってるやっぱね、こうなっちゃうんだよ、3、4個イメージでやっちゃうと、なおさら、うん、そうなのよ。
確かに長いのか、お互い尺とか決めずにやってたから。
あ、そうそう、あ、ごめん、うん、だ俺は逆に尺から最初に作っちゃうから。
そうだよね、普通はそうなんだよね、うん、だから俺ラジオでやるからいくらでも喋っていいやと思ってやってるけど、そうなの、確かに5分ぐらい、
そうするとね、喋っくりになると本当に重たいワードとかが浮かばないと作れない、
うん、そうだね、あの淡々としてる時間が長くなっちゃうよね。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
もうそれだけで終わっちゃうと、うんうんうん、お絶対落ちちゃうから、うんうんうん、そうそう、ごめんね、だからちょっとそのイメージで、もう自由にこの中のキャラクターとかはもう自由で大丈夫、
はい、
はい、ほぼ漫才の感じで大丈夫、
はい、はいはい、どうもお願いします。
お願いします。いやーね、はい、クイズ番組に出て一泡吹かせたい。
今誰の口から泡出てます。ちょっと対象がわからないんですけど。
三日月マンハッタンさん。
あ、全然全然そのライバル関係は知らなかった。10個ぐらい上じゃない。もう M1 とか出られないぐらい。
そう、出られないですね。
はい、三日月ヶ浜で出てましたけどね。はい、それを出てましたけど。泡
吹かせたい三日月マンハッタンさん。
いや、ちょっとびっくりです。
でもね、ただ出てクイズ番組出て答えられなかったら、僕泡吹いちゃうんで、クスナックに手伝ってもらいたい。
勝ち負けに泡、勝ち負けを泡に頼りすぎよ。何を手伝う？
泡が見え見えたら負け
でしょ。
あのね、収録中にさ、
はいはい、
俺の後ろのパネラーになって前の俺に答えを教えてほしい、うん、クイズ番組で。
いや、やだな、リスキーで
お願い。
あ、まあ、頼まれたから頑張るわ。
あ、じゃあまず一回東大出てもらって、うん、
あ、そのクイズ路線からのパネラーは、はい、東大はまず一回入るのが死ぬもの狂いなん
だ。いやいや、俺も頑張るから、うん、だけど俺も頑張るから、飛ぶ鳥を落とす勢いのマルチタレントで前に座ってるから。
いねえわ飛ぶ鳥を落とす勢いのマルチタレントは。何かを極めてるから鳥を落とせるの。
よし、わかった。じゃあ4年後にスタジオで会おう。
いや、なんですぐに受けてストレートで卒業予定の信頼してくれてんの。
まったく、ようやくテレビ局、そしてゴールデンの番組で会えたな、クスノック。
ああ、やっぱり7年はかかっちまったが、無事東大クイズ王としてオファー受けたぜ。
約7年か、相当頑張ったって聞いたね。噂によると2科目を尖らせて受かったとか。
ああ、うん、時間がなかったからな、うん、生活と理科のみやった。
試験にあったか、その科目。生活と理科。
ああ、うん、おかげでね、俺に落とせない汚れはねえよ。
生活と理科くらいの科学。さすがだな、お前は。
お前も売れるまで BS の地域ロケ番組7年やったそうだな、カズ。
本当に大変だった。訪れた住宅券占いの館で視聴率のために解明をしたよ。
売れるための最終手段のやつだ。
図形の三角に雷、図形の丸で、はじめまして、ピラミッドライマルです。
いや、めちゃくちゃ頑張ったな。しずる池田さんのカズマの方が今である。
三角に目を入れるとフリーメイソンライマルです。
いや、出れる番組グーって狭まるよ。もう頑張ったな。
とにかくね、努力はこの全てこのクイズネプキューサゴンのため。
すごい、全部だ。チーム戦で真面目に歌出しそう。
台本によるとね、うん、東大クイズ王が俺の後ろで、東大クイズ王がね、あ、聞いてる？
いや、俺ね、まだ自覚生まれてないよ。まだ自覚生まれてないからね。
あ、そう。で、それで MC の小石田純一さんの初向かい。
いや、7年間で一番のシンデレラストーリー。上の芸人さんみんな不祥事？どうした？
おい、うん、おい、バカバカ、知らなかったってことはさ、うん、楽屋挨拶行ってないな。早く行け、収録中切れられるぞ。
いや、しんすけさん要素もあるんだ。なおさらなぜこうなった？
バカ。よしよしよし、落ち着け落ち着け。いよいよね、番組始まるぞ。後ろからその知識で教えてくれ。
うん、回して。
いくよ。問題です。国内第2位の長さのジェットコースターといえば、
うん、藤山。
オッケーオッケーオッケー、藤山正解。やったー、人を吹かせてありがとう。クスノック7年、わー、ありがとう。
いや、7年絶対いらなかった。既存のクスノキ30年の趣味だけで足りたわ。
勉強会出た、ありがとう。
30年のもう俺のベースの知識で答えられてたから。
三日月マハッタンさん、7年前控え室で孤独に足引っ掛けて壊してごめんなさい。
因縁ざこい。7年引きすんだ、そんなの。お後がよろしいようで。三日月マハッタンさん、小道具使うようなネタやらないから。
やってたんだって。俺7年前やってたんだ。
やってないから。それこち亀で見たことあるとかしかやんないから、三日月マンハッタンさん。あの、かの後は何の、あの、ひらがな入れても言葉になるんですよみたいなやつしかやってないから。
ああいう漫才で。
ワードシステム漫才。
ワードシステム漫才、うん。
やってたんだ、小道具とか使ってた。知らない知らない三日月マンハッタンさんの歴史。
全然知らない箱でやってて、小道具壊しちゃったんだから。
実はなんです
か。実は7年前。だからここから逆算して、ああもうクイズ。7年かけるなんかにしようと思って。思い出したの急に。M1 見てたらさ、マンハッタンさんが M1 語ってたの見て思い出した。OK。
M1 語ってるってマックス準々ぐらいじゃない。
準々ぐらいだけど、なんかいろんな M1 選手に話みたいな。
あ、なるほどね。
全然、ね、上行ってない人で。
いや、めちゃくちゃザセカンドで結構いいとこまで行ってる、ね、ベスト8ぐらいまで、うん、多分
また挑戦はしてると思うけど。
なんで俺そんな三日月マンハッタンさんに詳しい。
なんで知ってんだ。俺もう知らないでもいい、いいかと思ったんだけど。
あの背高い方の人ヒョロヒョロだよ。
そうそうそう、怖いよね、あの病的なやつ。
めちゃくちゃでかくない？あの185ぐらいない？
なんかあっち片方相方そんなちっちゃくないもん。うん、
俺ら、
そうそうそう、俺らより、
よりも大きいぐらいだよ、多分ね。
そうそうそう、すごい差あんだけど。じゃあいいよ、ごめん。三日月マンハッタンさん。
三日月マンハッタンさん、うん、ね。
いやちょっと僕は逆に言うと流行に乗っかったもあれになるんですけど、うん、クイズ番組ということで、あの、
ま
あ、
このパターンは結構多いよ ね、はい、
ね、
このだから逆に言うと
奨励賞になっちゃうかな。
レギュレーションの中でいかにこう突飛な流れ、まあちょっと俺も噛みまくっちゃった、うん、あの3回ぐらいしか読めてないから、うん、噛みまくっちゃったけど、うん、まあそこの中でテンポとか、うん、
ちょっと記憶に残るね、こんなテーマでやってたな、
う
ん、この人たちって分かるような、
そうそう、
ちょっと動きがあるやつで、
うん、クイズ番組っていうこのテーマ選びも非常にこう、うん、あれだね、 M1 っぽい。
であとそう出てくる人もちょっとあの、
ね、
ハラハラさせる人を出すのが
やっぱり、あ、 そうだね、そこは本当に単なる大喜利のセンスになってくるから、
そうだ、ね、1個でも、うん、でもそんなに悪は強くないぐらいの方がっていう、
うんうん
うん、イメージで、
そうだね、
っていうのをちゃんと喋るけど、う
ん、あのしんすけさんとかのね、ちゃんと、ね、あのちゃんと後腐れあるかもしれない。
でも逆に今ぐらいはね、うん、ちょうどいいかなっていう、う
ん、最近あの本人ですっていうツイッター出てきてちょっと話題になってますね、しんすけさんね、はい、
そうなんだ、はい、ちょうどいいかなって思ったんだけど、いや面白かったです、非常に、
うん、楽しかったです、ね、
ありがとうございます。
で、ね、200回目なんですけど、はい、どうですかね、まあ、直近の話としては、うん、僕はあの、中国香港に、はい、ね、ジェットコースターに
乗りに、ね、
はい、今の漫才でもジェットコースターの下りがありましたけど、
うん、そうだね、もうあれは200回だからこそ、まあ、もうベースでこの人ジェットコースター好きなんだっていうのが分かった上があるちょっとオチにしたんですけど、
はいはい、いいですね、
逆にね、そうそうそう、
キャラクターをちゃんと出して
く
る、うん、ね、大金星さんもやっぱ相撲ネタとかやりますからね。
そうですね、はい、相撲ネタいつも見ますけど、
いますね、はい。ストリークさんの野球ネタしかやってませんでしたね。いつの間にか解散しちゃってましたけど、ね、
あ、そうか、
10年ぐらい前にも解散しちゃ
ってました。ストリーク懐かしいな。あるよね、このその人の色、
ね、ありますね、
その2人の漫才でも同じテーマでやるっていうのもいるからね、うん、とかちょっとそれで200回、うん、中国台湾、あ、
中国香港、中国香港か、行ってきてさ、はい、で香港でさ、
うん、
あの台風にぶち当たったりとかさ、いろいろあって、うん、さ、香港のディズニーランドってさ、うん、まあ、ちょっと日本に比べるとこじんまりしてて、うん、こうなんだろう、日本だったらさ、もう開園前からめっちゃ列できてみたいな感じあるんだけど、うん、あの世界のディズニーランドの中で唯一赤字出してるの、香港ディズニーランド
赤、うん、え、でもお客さん的には
もうだから少なくて、少なくて、
は
あ、一つだけ結構極端にうまくいってなかったりするのが香港ディズニーランドなんだけどさ、まあその香港ディズニーランドとはいえ、香港では一番やっぱり大きな遊園地なんで、うん、まあ、まあ香港に午後着いて翌日丸一日空いてて、うん、最終日はもう、帰るだけの日だったのよ、うん、もうお昼ぐらいの2時、うん、1時とか2時の飛行機で帰っちゃうみたいな、うん、そういう予定だったから、まあ初日着いて午後に、まあ、香港のどうでもいい遊園地に行き、うん、2日目まるまるディズニーランドみたいにしようと思ってたら、うん、香港に着いた瞬間にもうすぐ台風来るよみたいな感じになってて、で、ピークが明日ですみたいな、だから2日目まるまる1日ある、2日目ディズニーランド行こうとしてた2日目がもうまるまる台風で一番強い日ですみたいな、うん、あらら、 で急いで俺はその着いてそのまま空港からディズニーランドに直行したの。
もう
行けなくなっちゃったらやばいと思って、したらもう台風警報が出てるんで外のアトラクション全部お休みですみたいな。ああもう全然乗れないじゃんと思って、屋内にあるものをとりあえず乗れるもの乗れるだけ乗って、いや明日どうしようかなやべえなと思って起きたら、案の定もう雨ザーザー風ビュービューで、これはもう相変わらず外の乗り物は動かないだろうし、前の日にのさ屋内の乗り物は全部乗っちゃったから、まあ、パーク空いてても空いてなくてもいずれにしてもこの日は、まあ、ディズニーに行ってもしょうがないということで、ずぶ濡れになりながら風に吹きさらされながら、香港観光してずっと香港の悪口ツイッターにつぶやいてたんだけど、
香港観光に切り替えて、
そうそうそうそうそう、で、ね、中国ほど飯が安くないとか、汚い東京、狭い上海、
急にすごい旅になっちゃったね。まあしょうがないよそれは、
思ったより英語通じないとか。
なるほどね、
この町の安い食べ物は安くて美味しくないとか、なんかそういうことをいっぱいツイッターでつぶやいてた。
基本良くない、
あれを、そうね、つぶやいてたんだけど、でまあディズニーランドのその外の乗り物、ジェットコースターはほとんど外にありますから、僕はジェットコースターマニア、ジェットコースター乗らないといけないっていうところ で、ね、10時オープン、10時半か、ディズニーランドが最終日ね、10時半オープン、飛行機が14時、で空いてるんだよ香港ディズニーランドは、日本のディズニーランドと違って、
なるほどね、
だからこれは1時間でもいられれば、ジェットコースターとりあえず1回ずつぐらいは乗れるんじゃない、
なるほどね、
ただ香港ディズニーランドお客さん全然来てないじゃん、きつで来てないのね、理由がもう一個あって、ワンデーパスポートチケット、1万4000円ぐらいする、
なるほど、してくるんだね、
でまあその日は金曜日で、ピークプライスで1万5000円、
お上がるんだ、
で、ジェットコースター1回7500円。
はあそうなんだ、別でそんなかかるんだ、1つずつ、
まあ、だじゃなくてその要するに1万5000円で2つしか乗り物乗らないから、
ああなるほど、
入場料払って7500円、ジェットコースター7500円、ジェットコースター開演、ね、
はいはいはいはいはい、なんとか1時間 で、
うん、いけるだろうと思って、いやまた相変わらず文句言ってるよツイッターでは、
もうその間もずっとでしょ、
ずっと文句言ってるよ、行くけどねっつってで、朝9時ぐらいに
発散してる、
朝9時ぐらいに、ディズニーランドのゲートの前行って、日本だったらもう10時オープンの9時なんてもう大行列、
映像で見るともうすごいよ、
香港ディズニーランド、オープン1時間前誰もいない、
誰もいない、
まばら、
待ち望んでない、
ちょっと何人か、まあちょっと雨降ってたのもあるけど、雨残ってたのもあるけど、全然誰もいなくて、一番前で1時間ぐらい待って、
まあ早すぎたね、
15分ぐらい前になってようやくちょっと列が できてくるぐらいの感じです、入って、で雨どんどん強くなって、
あそうなんだ、
でも台風警報出てないんでやります、
あもう警報
初日警報出てた日は別に警報出てただけで晴れてたのに、
あもうそれに順々なのね、
でずぶ濡れでディズニーランドのジェットコースター2台貸し切り
雨貸し切り2台、
雨貸し切り、もう誰も乗らない、こんな雨ジェットコースター乗るやついない、
より当たるもん
な、みんなスペースマウンテンとか乗ってるから、だけにもう外のびっしょびしょジェットコースター2台乗って
なるほど、警報出てなかったらやるんだ、不思議だね、
で1時間ちょっとしてピューって出て私は帰ります、
風のように
で、ディズニーランドって基本的に全部のゲートが入り口にも出口にもできるようになってるんだけど、もう1時間しか経ってない、出て出口どこですかって、出口みたいな、でもまだ全部入り口でさ、ゲートを入り口として全部使ってる、ね、出口がなくて
さ、裏返さないよね、なかなか
一番端っこのところからなんかちょこんと出したでも帰ってきました帰ってきましたわ、
よかった、乗れて
乗れてよかったですわ、
ひとまず見えた、雨でも見えないじゃない、
全然見えない
視界がもうゼロなんて
痛い痛い、全然痛いからね、雨の中ジェットコースター乗ったことないだろうか、知らないだろう、全然痛いから雨のジェットコースターって
ガンガン
だから刺さるから、
そうなんだ、よかったよかった、
帰ってまいりました、
乗れてよかったね、ひとまず、
ああまあ乗れてよかった
そんな旅行ってたんです
さあというわけでお送りしてまいりました、島崎くすのキスチームアウトでございますけれども、そろそろお別れの時間でございます、ということで、なんでまあ2日で3万円ぐらい
ペアって赤字なんとかしとけってペアって
俺が一番赤字なんだよそういう意味で言うと
素晴らしい
大して伸びないんだよこんなの YouTube とか上げたってまあね、何百円
こう待ってる人がいるけども、うん、そうだね
俺が一番赤字なんだ勘弁してくれよ
伸びてちょっとでも伸びて勘弁してくれ
こんな遊園地ってやさぐれる人いる
いない本当いないよ、はい、
まあそんなね、はい200回目でございましたけれども、
はい、またねいろいろお互い趣味重ねて、はいね、仕事重ねて、はい、より濃い300回目指していきましょう、
はい、疲れました、はい、温泉行きたい日本の日本の温泉行きたい
雨ね雨温泉ね
晴れ温泉晴れ温泉もしくは曇りせめて曇り温泉雪温泉とかベスト雪温泉とかベスト
もうそれは逆に風情だから
雪温泉
それはベストだから、うん、そんな贅沢やめてください、はい、
というわけでここまでの相手は楠木貫太と
楠木貫太でした
ありがとうございました